私は今、使徒言行録を読み進んできておりまして、今日は第37回となります。先週はペンテコステでありましたから、いつもの使徒言行録から離れましたが、その前の、今日読んでいただいた、使徒言行録9章の36節よりも少し前に、32から35までペトロ、アイネアを癒すというタイトルが付けられているところを先々週やり、そこにつながって今日になります。前回のところは、いわゆる中部の人の癒しでありました。それに続き、再び、主イエスのなさった癒しや奇跡の再現とでも言えるものが今日のところになります。ここは実は前後の文脈、話をたどってまいりますと、まあ、ペトロたちの伝道旅行の旅すがらに起こった出来事としてあったというのはわかるんですが、やや唐突にも思える癒しの出来事、奇跡の出来事であります。実は、この後のことをよく見てまいりますと、この後、異邦人伝道という世界宣教を成してゆき、いわゆる小さな一民族の民族宗教から普遍的な宗教へと転換していく。その大きな変わり目にあって、前回と今回のこの二つの癒しの奇跡は、布石のようになっていると言ってよいものであります。地の果てまで自分たちが伝えようとしている福音とは一体何なのか。それをまず、この二つの主イエスのなさいました、御業の再現と言えるような出来事が示していると言えると思うのです。もっともっと遡れば、今お読みいただきました旧約聖書の預言者エリアやエリシャにまで至るわけでありますけれども、今日そこにまでは触れないでおきたいと思います。前回のこのアイネアという人が8年間も中部で苦しんでいたところから癒された記事、そして今日のこの多くの仲間たちから慕われ愛されていたタビタという女性の死、そしてそこからの生き返らせられていく奇跡。この癒しや奇跡がなされるには共通した前提があります。それは病や事故や愛する者との死別など、特別大きな苦悩であり、悲しみであり、喪失感であり、虚脱状態とでも言うべきものであります。今日のタビタの奇跡は、特に愛する者との死別による、悲しみと喪失感がもたらすものがこの前提としてあるのです。深い悲しみ、寂しさ、空白感、喪失感、 心にぽっかりと穴が開いた感じ。何の気力も湧いてこない。鬱的な気分。そんな中、信仰において天国での再会の希望があるということはよくわかってはいるのだけれども、ぽっかり開いた心の穴が埋められない。タビタというこの婦人は、たくさんの良い行いをし、しかも施しを惜しむことなく、多くの人に与えてきたようであります。その恩恵に預かったのは、自力で生活を立てて、生きていくのが大変苦しかった、大変だったやもめたちでありました。男社会の中で、家父長制社会の中で、女性が一人で毎日の糧を得、住まいを維持し、生きていくことは非常に困難なことでありました。タビタは、そういう人たちに、自分の持てるものを惜しむことなく、与えていった、施していった。この、多くのヤモメたちは、カモシカというあだ名、ドルカス、と言われた、彼女によってどれだけ助けられたことでしょうか。カモシカってあだ名がつく。おそらく大変フットワークのいいご婦人だったのではないでしょうか。あっちで食べ物がなくて困っている。こっちで着るものがなくて困っている。すぐに飛んでっては、一緒に服を作ろうってやったり、何か食べるものを持ってってやったり、カモシカのように身軽に飛んでいっては、多くの人に手を差し伸べていたのではないかと思います。しかも、何か上から余ったものを施すようなものではなかったでありましょう。特に貧しい人たちと一緒になって下着を作ったり上着を作ったりしたというのです。上だけではなくて寒さもしのがせていたようであります。その恩恵を受けた人たちにとって、このタビタという婦人がいかに大切な人であったか、恩人として皆にどんなに愛されていたか、そんな人が、そんなに信仰深くいい人が急に病に倒れ、そして亡くなっていってしまった。身近な生活の場からいなくなってしまう現実の前に、理屈は何の慰めにも力にもならない。彼女によって助けられたヤモメたちは、あの有名なペトロ先生が来てくれたと聞いて、何をしたかというと、 このタビタと一緒に作った下着や上着を抱えて持ってきて、ペトロ先生、見てください。これタビタさんと一緒に作ったんです。次々と、私もなんです。私もこれなんです。多くの婦人たちが、ペトロの前に、タビタと一緒に作ったというその衣服を見せて行って、そして涙したというのです。タビタと一緒に過ごしたとき、あんなことがあった、こんなこともあった、私たちは一緒だったんだ。そして、どの婦人たちもきっと、その目から涙が、とどまることなく溢れていったようであります。愛する者を、友や、伴侶を先に送った者の一例として、私の母のことを少しお話ししたいと思います。もう10年も前に父を天に送って、残された母が、遺品を見ては、まあ遺品といったって、いわゆる日常生活で使ってたコップであるし、着てた服であるし、何でもないものですけれども、それを見ては泣けてくるわけです。ペトロにその衣服を見せて、彼女と一緒に作ったんです。彼女こんなにいい人だったんですって訴えたその人たちはやもめと言われていて、もうすでに自分の夫を亡くしている、手に送っている、いわば地上の別離を経験している経験者です。人によって違うのは承知した上で、私の母の場合は次のような反応をしました。父のことを思って悲しみ泣きながら、でもまるでその悲しみを脇へ追いやるかのごとくに、父の遺品を、書籍が多かったもんですから、本やパソコンや CD や、ありとあらゆるものを、スーツや服も全部です。父の持っての遺品を、もう片っ端から処分しようとしていったのです。もしかしたら耐えられなかったのかもしれません。私も早くあの人のところに行きたいと何度つぶやいたでありましょうか。母は若き日に牧師の娘として、もう最初から牧師の妻になるんだっつって進学校まで行って、そして父と結ばれて、ずっと伝道者の妻として、信仰の世界にまさに生きてきた人でした。ですから、天国でまた 再び相まみえる、再会するんだという希望が信仰においてあるんだということもよく分かってたはずです。しかし私も早くあの人のところ行きたい、片っ端からその荷物を片付けて捨てて人にやって行くその姿は、私の母が信仰者として信仰を与えられながらもやっぱり打ちのめされているんだということを知りました。泣けば、たくさん泣けば収まるかといえばそうではない。時が過ぎれば、時が薬のようになって楽になるかといえばそうでもない。なぜならば解決になっていないからです。何の安心も平安もそこでは得られていない。あるのは孤独だけだった。この苦しみ悲しみに周りの人間たち者たちは応えることができないのであります。しかし主はお答えくださる。本日の奇跡は、死んだ人間が生き返らせられる奇跡であります。蘇生と言ってもいいんでしょうか。かつて主イエスも、ナインという町のヤモメの息子を、もう町からお墓に担ぎ出されていくような場面で出会って生き返らせたもうた。マルタとマリアの兄弟ラザロが知らせを受けていながらなかなか行こうとせずついに亡くなり、四日も経って匂いますからと言われている、そこにシュエスは立ち向かわれた。街道長ヤイロの12歳になる娘が亡くなる、来てくれと言われたけれども間に合わなかった。でも行った。みんなは嘲笑った。でもシュエスは、やばやじ馬を遠ざけて、そこで、少女よ、起きなさい。タリタ、クム。とアラム語で仰せになって、その少女を生き返らせ、今日のところではまさにその街道長ヤイロの娘とかぶるように、ペトロがタビタ起きなさい、タリタクム、タリタってのは少女よ、で今回はタビタで起きよとクムって一緒です。もうほとんど聞き間違えるぐらい同じ言葉なんです。旅と起きなさい。そうやって生き返らせた。これらの人々は、くすしき恵みをいただいた数少ない人たちでありますが、しかし彼らは、一人残らず、皆、この地上の人生をいつか終えて死んでいっているのであります。不死をいただいたわけではない。これら一連の奇跡は、死の手から愛する者を取り戻すことであったと言ってよいでしょう。最終的な勝利はもちろん主イエスの復活であります。ですが、これらの奇跡は、 深い悲しみと喪失感と虚無感の淵に落ちていって、いわば光も届かないような深い深い海の底に沈み込んでいってしまうしかなかったのに、なんと復活の主イエスがその深い海の底にまで下ってきてくださり、ほら上を見てごらんよと、太陽の輝く明るい光の世界が待っている、私の十字架は光だよと、深い海の底で暗い闇の中に居続けるのではなくて、十字架の尽きぬ許しの光の輝きの中にいらっしゃい、そこは天国に通ずるところで、やがて天国で本当にあなたの愛する人と再び相まみえることができる。この後、異邦人にもたらされようとする福音というものの最終的な目標地点がここにはっきりと示されています。それは天国です。私たちの信仰の生活の目指すゴールがあるんです。それが天国なんです。天国なんていうとなんか軽く聞こえるかもしれない。天の御国とかね、神の国って言った方がおごそかに聞こえるかもしれませんけれども、同じです。神様の愛の支配に満たされている楽園です。天国。先に召されたものはそこで待っていてくれる。残されし者は、この福音を福音として、この喪失の危機の中で、泣くだけ泣いて、もう涙が枯れ果ててしまうまで泣いて、まさにそこに復活の主イエス様がいてくださることに、目を開かれて行き、釘跡のついた主の御手が、この自分を支えるように差し伸べてくださっていることに気がつかされて、それこそ立ち上がっていきたいのです。御霊の導きによって目を開かれたい。主の十字架の許しは、その救いは、一人でいただくものではないんです。大切なあの人、この人と一緒にいただくのです。一緒に祈りながら、最後に、異邦人伝道の話に戻りますが、この死の前に、実は異邦人もユダヤ人も関係なくなってしまいます。私どもの小さなものから大きなものまで、成してきた様々な罪は、すべて死に帰着します。結局死んだらおしまいになる、とみんな思う。しかし私どもの伝えるべき福音は、その死に勝利する福音こそが、我らを一つにし、我らを強くなす、大切なその人は、 友は、伴侶は、もうそこにいない。その悲しみは自己目的で自分を楽しませようとしても、ちっとも楽しくない。かえって虚しくなる。ドルカス、タビタが生き返らせられた。彼女だけ特別なラッキーないい人だったんでしょうか。私たちの愛するあの人、この人は帰ってこないではありませんか。じゃあ今日のこの御言葉は何なんだ。私たちは、悲しいものは悲しいと、復活の主の前で泣くことが許されている。寂しいって言える。言っていい。でもそれを本当に聞いて答えてくれるのは、生けるイエス様です。復活の主です。その主に本当に出会っていく中で、残された寂しさの中でも、もう一度立ち上がるということが与えられてくるのではないか。もしかしたら私に何かまだ使命が与えられてあるのではないか、と。復活の主イエスが、イエス様が、まさに福音の神髄であり、死に勝利したものとこのお方が一緒にいてくださるがゆえに、そのことを一緒に信じているがゆえに、信ずる信仰をいただいているがゆえに、私たちは一つになれる。そして私たちは強くなれる。泣くだけ泣いて、そしてこの復活の主イエスにありて、力強く、いや、そんな力まないでいい、そっとでいいから立ち上がっていきたい、そう願います。